メッタのバスケ色に染まるラジオ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。メッタです。はい、聞こえますでしょうか、このね、カエルのもう鳴りやまぬね、まあ、大合唱ということでね、はい、この秋田の田舎から、ね、バスケ色に染まるラジオ、ボリューム32、ね、配信、始めますので、よろしくお願いします。はい、この番組は、バスケットボールを愛してない私メッタが、バスケ魅力を一番としてませんからさたっくり届けするラジオとなります。はい、さすがにちょっとでうるさいので、窓閉めましたけども、はい、今回はね、ちょっと、予定よりもね、早めに収録しております。と言いますのも、B リーグファイナルがね、この、まあ、今日収録しているの5月26日の、夜8時くらいなんですけども、2日後の28日土曜日から、ね、もうファイナル、第1戦が始まるってことで、まあ、2戦先勝方式のね、ファイナルが、東京体育館で、琉球対、宇都宮というカードでね、行われます。ね、で、今回はね、セミファイナルがね、非常に激戦になりましたのでね、その川崎と宇都宮のセミファイナル、そして、琉球と島根のね、方も、ざっくりとね、お伝えして、まあね、ファイナルへのね、少し、モチベーションアップにね、つなげていければなというふうに、私自身もね、聞いていただいた、ね、皆さんも、そうしていただければというふうに、ね、思っておりますし、ね、NBA の、ね、カンファレンスファイナルも、ね、いよいよクライマックスが近づいております。まだ決着こそ、ね、しておりませんけども、ね、リーチを、ね、かけた状態に、ね、近づいておりますので、ね、この先どうなるかっていうのを、ね、ここ数試合の、ね、まあ、流れを、ね、ざっくり振り返りながら展望していきたいと思います。はい、そしてね、ここで、まぁ、ちょっとね、寝耳に水というかね、とてもないニュースが入っており、来ておりまして、ね、NBA プレイヤーね、渡辺裕太選手がね、元フジテレビアナウンサーのね、久慈暁子さんとね、婚約されたっていうね、のを、久慈さんの方が、発表したっていうことで、ね、これは非常に大きなね、ニュースになりました。これは本当におめでとうございます。ということで、ね、まあ、祝福のね、モードの中、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
I'm done. Rui Machida is my favorite basket player of all time.メタのバスケ色に染まるラジオ。
レッチリ。
はい、ということで改めましてメッタです。それでは早速 ね、ね、盛り上がったね、B リーグチャンピオンシップセミファイナルのね、2カードをね、まあ振り返りからいきたいと思いますけども、正直ですね、まあ私がもうペチャクチャ言ってるよりも、もう百聞は一見にしかずってことで、まあ特にまあね、B リーグね、普段見てないっていう人にも、琉球対島根をね、ゲーム2の残り数秒の結末を、本当にそれだけ見てほしいですね。とにかく、まあ、Twitter でも、まあ、なんでも YouTube でもなんでもいいので、もうそれだけ本当にね、まあ、ちょっと、まあ、ラジオ上はね、使えないのがちょっと、ね、まあ、まあ、ね、ちょっと申し訳ないですけども、もうそれだけね、まあ、片付くというわけでもないんですけど、そんだけね、まあ、大激戦だったっていうね、ことが、わかりますので、ね。ということでね、じゃあ、琉球島根の方から振り返っていきたいと思いますけども、まずね、この琉球島根のゲーム1がですね、最初島根が、ね、2桁リードをね、ずっと保っていたんですけれども、終わってみれば94対85ってことで、まあ、琉球の逆転勝ちっていうことで、ね、後半だけで結構な、ね、スコアの差が、出ているんですよね。ほぼダブルスコアくらいですね。まあ、なんでそんなにね、まあ、流れが変わったかっていうところは、ね、これもちょっと一言で説明するのは難しいですけども、ね、琉球のね、やはりアジャストと、島根がちょっとオフェンスがね、単調になってしまったところかなっていうね。島根は結構ね、安藤誠也、神田丸康介をね、今シーズンね、大型補強して、ね、臨んだわけですけども、まあ、そこにね、オーストラリア代表のニック・ケイとか、 あとね、外国人もね、ペリン・ビフォードとリード・トラビスっていうね、この2人もね、コンサート20点取れる選手ってことでね、まあ、ただね、今回はちょっとビュフォードにね、ボールがかなり集まってしまった、まあ、集めさせられたっていうんでしょうかね。で、そこでね、ちょっとなかなか点が取れなくなって、まあ、ね、ダブルチームとかをね、まあ、せざるを得なかったわけでもなかったので、そういう意味でちょっとね、まあ、ビフォードっていう感じでね、仕向けられたっていうところと、ちょっと安藤の、ね、動き、精細なかったっていうところが、特に後半ですね、ちょっとそれは気になったところでね、金丸も結局2点に終わってるという、ちょっと寂しいですね、この辺は。ね、まあ、どうしてもね、やっぱ、ポストシーズンね、マークは非常に厳しくなるよね、2人なわけですからね、そこでやっぱり外国人に、ね、頼らなきゃいけなくなるっていうのは、まあ、やっぱり仕方ないところだとは思いますけどもね。あとは、帰化選手の、ウィリアムス・ニカーもね、3クォーターでね、5ファール退場をね、してしまったってところも、ちょっと痛かったですね。で、後半、琉球は、まあ、ね、岸本、今村のアウトサイドですね、2人で3、9本、ね、入れてるんですけども、やっぱりね、琉球は日本チームがね、こうやって点を取れるっていうのが大きなね、ポイントだと思いますし、ね、ベンチからね、経験豊富な、ね、私の、ね、同級生っていう、ね、言い方はすごい語弊ありますけど、単純にね、平成元年度のね、星という、の一人ってことで、並里成と、ね、ベンチからね、流れをね、変える役としてポイントガードをね、まあ、トリッキーなね、まあ、パスとかが非常に彼特徴ですけどもね、まあ、ベンチから2桁10点もね、取って、流れをね、持ってきたっていうところも大きかったですし、外国人がね、ジャック・クーリーが徹底マークに合う中、ね、まあ、機動力のあるね、デュエン・エバンスと、アレン・ダーラムがね、非常に、まあ、ハッスルして、特にダーラムですかね、まあ、琉球ファンなら非常にそこは納得していただけるのかなと思うんですけども、ね、非常にね、そこは大きかったなっていうふうに思いますね。まあ、そういうところもありまして、結局ね、琉球の逆転勝利。これね、島根ゲームは取れなかったっていうのがね、まあ、これ沖縄アリーナのアウェー、ね、まあ、ほぼ完全アウェーっていう状況で、ね、勝つことができなかったっていうのは非常にちょっと、まあ、大変というか、まあ、タフな、ね、状況になってしまったわけですよね。それでも、まあ、ゲーム2も引き続き、ね、まあ、大量リードこそね、まあ、作れなかったですけど、非常に、ね、ロースコアの接戦に、ね、持ち込んで、ね、まあ、どちらが勝つかわからない状態が、ね、最後までゲーム2は続いたわけです。そしてね、まあね、同点、勝ち越し、逆転、また同点みたいな、そんな繰り返しになってね、残り、まあ、数分のとこでしたかね、島根がちょっとフリースローとね、それを落とした後のね、プットバックがちょっとできずに、そこで大体4点から6点くらいなんか失ってるんですよね。まあ、まだね、コロナ制限があるので、まあ、声はね、出せないんですけども、やはり琉球の、沖縄アリーナのホームのね、ファンが、まあ、音出し妨害したっていうね、ところは、まあね、試合見た人ならば分かると思うんですけども、まあ、画面越しにも伝わるくらいでしたからね、まあ、現地の、まあ、雰囲気は相当なものだったんだろうなっていうふうに、まあ、声が出せなくても、あそこまで雰囲気出せるっていうのは、ね、さすが大きなね、まあ、観客者目線で作られたね、アリーナという、いうところでしょうかね。まあ、沖縄という土地側もありますからね。なかなか、この後説明するね、宇都宮みたいにね、まあ、アリーナ半分をね、ジャックするとか、そういうことまではね、さすがに、まあ、できないと思いますからね。はい。まあ、というところもありまして、結局、同点で迎えて残り10秒からですかね。そこからラストオフェンスが、もうここだけ見てもらってもいいです。ね、岸本が最後ね、攻めて、まあ、残り数秒のところでスリーをね、狙ったんですけど、まあ外れて、ただ、そのオフェンスリバウンドを、エバンスがね、取って、ブザーギリギリでシュートをね、放ったらそれが吸い込まれたっていうね、もうそれでもう、まあ、こんなん声がね、もう我慢できるわけはありません。私も叫んでました、画面の前で。 いやー、本当に B リーグでね、こんな素晴らしい試合がね、見られるとはちょっと思わなかったですね。もちろん今までね、こういう試合、もちろんなかったわけじゃなくてね、いくつか、あるんですけどもね。ただ、こんな、ね、日本最高のアリーナ、今現状ね、最高のアリーナで、ね、最高の試合、そしてね、ホームのファンがね、一番歓喜する最高の瞬間が訪れたってことでね、これは本当に、ファン冥利も尽きるし、ホームのね、琉球 ね、選手たち冥利にもね、尽きるんじゃないかなというふうに思いました。結局、蓋を開けてみれば、琉球の2連勝っていうね、結果が、残りましたけど、ね、島根がね、勝ってもおかしくない2試合でしたし、それでもね、勝ち切ったのは、やっぱりホームの力と、ね、日本人がね、点を取れるっていうね、そういう、少しそういったね、わずかな違いだったのかなというふうな、ところでした。それでも結構、それもわずか差に見えて結構大きなところだったのかもしれないですけどもね。ということでね、島根のね、チャンピオンシップね、初進出からのね、快進撃は、一旦ここで終わりっていうことで、ね、ただね、このメンバーがね、主力がキープできるんであれば、あとはね、足りなかったところをね、補強できれば、ね、島根は来シーズンもね、ちょっと怖い存在になりそうな感じはね、しますからね。ね、せっかくこのね、いい流れ作ったところをね、さすがに1年でね、解体するわけにはいかないでしょうから、ね、そこはちょっと来シーズンのね、まず、期待、持ち越しっていうことでね。はい。ともかくね、これで琉球が、B リーグ始まって初めて、ファイナル進出っていうことになったわけですよね。BJ リーグ時代ね、B リーグの前身の BJ リーグ時代は、もう琉球はね、もうリーグ屈指のね、強豪で、ファイナル4、いわゆるね、有明コロシアム行きがね、BJ のね、チームにとってはね、大きなね、目標だったわけですよね。なので、BJ の時は琉球は4度ね、優勝はしてるんですけど、B リーグからはね、地区優勝こそね、ずっとしてるんですけど、ファイナルとはね、縁がなかったっていうね、ところで、天皇杯も含めてのね、初の、ファイナルですね、B リーグになってから。そういう意味でもね、非常に、今、ね、沖縄はすごく盛り上がってるんじゃないかなっていうふうにはちょっと思いました。思えばね、開幕戦、B リーグの開幕戦ですね。2016年9月22日、ね、私も行きました、代々木第一体育館。ね、琉球サイドのね、T シャツ着て、めちゃくちゃね、盛り上がったのを、もう今でも覚えてますけどもね、もう、あの歓喜がね、声こそね、まだ出せませんけど、帰ってくるってことでね、東京にもね、沖縄の人結構多くね、住んでるという、話を前聞いたことあるのでね、大挙としてね、押し寄せるんじゃないかなというふうには思います。非常に楽しみですね。はい。そしてね、もう一つのカード、川崎と宇都宮。こちらは川崎のね、ホーム、等々力アリーナだったんですけども、さっきちょっと触れましたように、宇都宮のファンが、約半分ね、アリーナ半分をジャックしまして、これ、チャンピオンシップ、千葉戦でもね、セミファイナル、すみません、クォーターファイナル千葉戦では見た光景ですけど、いや、素晴らしい、ね、熱意ですね、本当に、宇都宮ファンの皆さんはね。これ B リーグ始まってからね、毎回、宇都宮ホームだったり、ね、宇都宮がアウェーとして来た時のね、試合をね、見た時もね、感じたことであるんですけども、どこにでもね、いるって感じですね。いやー、これは本当に、ファンの力って本当素晴らしいなっていうふうに思いますしね。ただね、もちろん、ホーム側としてはね、千葉もそうだと思うし、川崎も、ね、ホームアドバンテージとはみたいなね いう、感じも、あると思うのでね 関東圏でね、アクセスしやすいとは言っても、ホームサイドにね、もう少し、確かにね、ファンも言ってたのも見ましたけど、ホームアドバンテージ、本当の意味でね、作れるようにチケットをね、ファンクラブ、ね、ホームのファンクラブ向けに、ね、もっと早期 ね、販売とかすべきなんじゃないかなっていうような声もありましたけどね。そこはまあ今後の課題ということで。はい。で、試合の話にね、戻りますと、初戦が70対83で宇都宮。2戦目が73対77でまた宇都宮ってことで、こちらも宇都宮が2連勝でね、ファイナル進出。トータルで4試合ね、千葉戦の2連勝も含めてね、負けなしでここまで来ちゃったわけですよね。琉球もそうなんですけども、これはちょっとね、本当驚きましたね。どちらの試合もね、宇都宮が最初アドバンテージをね、握ったんですよね。それがあったので、川崎がね、追っかける展開になったところ、宇都宮が、ディフェンスとかでね、踏ん張って、追いつかせなかったっていう、そういった2試合になったわけですよね。特にちょっと痛かったと思うのが、やはり、川崎の今ね、顔になりつつあるね、藤井祐眞ですよね。彼がちょっとね、ゲーム16点、ゲーム2こそね、少し意地は見せましたけど、やはり結局6点、3、1本しかね、トータルで入らなかったっていうところで、ちょっとね、もう徹底的に抑え込まれてしまいましたね。さらにちょっと川崎痛かったのはね、川崎といえばね、ファジーカスが、帰化選手としてね、残りの、外国を3人使えるっていうね、強みがあるわけですけど、今回、アギラールがね、ちょっと、いわゆる、離脱してしまったっていうことで、ファジーカスがね、ほぼフル出場するね、事態に陥ったわけですよね。ずっと、ね、ファジーカスプラス外国人2人はね、いわゆるビッグラインナップを、使っていましたのでね、そういう意味でちょっと負担がかなり大きくなってしまったというね、ところ。その中でもファジーカスはね、非常に、やっぱりさすがね、得点は20点、24点とかね、コンスタントに上げてはいたんですけども、ここに日本人がね、ついていければってところが、なかなかそういかなかったっていうところで、シューター枠としてね、取った、マット・ジャニングのところがにボールが集まって、ね、ジャニングがね、すごくね、シュート前のでね、彼もね、20点ね、22点、22点か、点をね、上げてはいたんですけども、やはりそこに続くね、感じがなかったっていうことで、篠山とか、ね、コントロールするタイプの選手がね、結構多いですし、ね、なかなか増田も成長こそしてますけどね、まだまだちょっとオフェンスのね、起点になれる、ところまではいってないかなっていうところもありましたので、逆にね、宇都宮は、宇都宮といえばね、ロシター・ギブスがね、もうチームのね、看板選手だったね、2人がね、移籍しまして、ね、外国人だったり、入れ替わりがね、結構激しくなったところ、ただ、ジョッシュ・スコットっていうね、センターがね、引き続き在籍はしてましたので、スコットを中心としたそのインサイドのね、フィジカルを生かした、リバウンドだったりね、ブレックスらしいその粘りをね、発揮するにはうってつけの選手だったわけですけど、そこにね、やはり乗ってきたのが比江島ですよね、日本のエース。ね、渡辺、八村がね、台頭するまではね、もう比江島の日本代表というくらいの ね、期待のされ方だったんですけど、今シーズンの比江島、ちょっとすごいですね。本当にキレキレのね、ドライブ、ピッカーのロールだったりね、思い切ったスリーとかね、おなじみの比江島ステップっていう独特のね、リズムを持ってて、躍動してましたね。点取るだけじゃなくてね、アシストもね、量産してましたし、ね、特にゲーム2は24得点の6アシスト、これは大車輪でしたね。スリーも5本ですか。いや、これちょっと去年とは違う姿ですね。間違いなく。いや、そういう意味ではね、すごく楽しみな、これまたファイナルになりそうですね。ちょっと心配なのはね、遠藤が、ちょっとコンディションがね、少し、 まあ、上げてきてるところみたいな、ちょっと病み上がりみたいなところがあるので、ね、ちょっとね、比江島にオフェンス、ちょっと偏ってるというか、まあ、負担がかかってきてるかなというところは心配であるんですけども、まあ、そこでね、発揮す、やっぱりね、ここを強いのが、チームとしてやっぱディフェンスが素晴らしいっていう、ところっていう感じなんですよね。特に、川崎、ね、タイムアウト明け、川崎がなんかね、オフェンスでやろうとしたら、宇都宮がすかさずね、ダブルチームとか、もう、ね、トラップを仕掛けてね、ボールを奪うっていうのも、ちょっとお家芸になりつつありますからね。本当にディフェンスにプライドを持っているの、取り組んでいるのが分かりますし、ね、もうちょっと田臥はね、もうほぼ出番はもうありませんけども、まあ、十分ね、まあ、チームとしてはね、もうこの強さは、ね、キープできているということで、まあ、正直、このファイナル進出は快挙だと思うんですよね、まあ、ロシア、ギブス抜けた中で、ね、代わりにやってきたね、フィーラーっていう、チェス・フィーラーっていうね、選手もすごく器用な選手でね、スリーも打てるシュートレンジとね、まあ、非常に、まあ、速攻の先頭も走れる、まあ、機動力を持ってるので、これは、すごいいい選手取ったなっていう感じですね。まあ、そう考えると、本当にブレックスはね、ちゃんとチームの、ね、チームカラーに合った選手を取ってきてるんだなっていうような感じがしましたね。はい。というところでね、ちょっとまあ、川崎にとってはね、まあね、天皇杯優勝して、ね、2冠がかかってたシーズンでしたけども、残念ながらここで敗退ということで、ね、まあ来シーズンどういったね、また、まあね、もちろん藤井とかファジカスとか、そういったところの主力は、まあ、残ると思いますけども、ね、他をどうするかですね。ちょっとこの辺なんか悩まされそうな感じはしますね。まあもちろんね、交渉はもう始まっていると思いますけどね。はい、ということで結局ね、ファイナルは、琉球と宇都宮の、組み合わせになりましたというね、ところで、このね、組み合わせ正直読めないですけどもね、どうなるか。まあ宇都宮はね、去年もファイナルまで進んで、ちょっと千葉にね、まあ2勝1敗で敗れて、ね、いる悔しさがね、まず残ってるっていうのがまあ大前提あります。ね、なので、まあ、モチベーションは非常に高い、ね、のかなと思いますけども、琉球も琉球で、ね、初のファイナルで勢いがあります。ね、まあ、ヘッドコーチも実は BJ リーグ時代に、ね、何回も優勝経験してる桶谷大さんなんでね、まあ、仙台から、ね、まあ、琉球に移ったわけですけど、ね、そこで結果残してちょっと嬉しいような、まあ、ちょっとまあ悲しくはないけどね、悲しくはないけど、複雑ですけどね。まあでも、こちらまあ藤田さんがね、藤田裕樹さんがね、仙台に来てね、昇格っていうね、結果を残しますので、まあウィンウィンですね。はい。まあなのでね、まあ大舞台の経験は、まあね、もう BJ 時代の経験も含めてね、琉球だって持ってるはずっていうことで、あとはね、まあ、宇都宮のプレッシャーにどう対応するかっていう、そういったところだと思いますけどもね。まあ、そこでね、やはり岸本だったり、今村にはね、ちょっと奮起してほしいなっていうふうには、ちょっと思いますし、ね、ファイナルでもね、同じようなパフォーマンスをね、発揮できれば、非常にね、琉球にとってはね、心強くなるんじゃないかなというふうには思います。かな。はい。で、まあ、宇都宮はさっきも言ったように、ちょっとね、比江島、に誰がね、まあ続くかっていうところでしょうかね、オフェンス面で。はい。まあ、この辺はね、まあ、琉球はね、まあ、攻めのチームと言われてますけどね、ディフェンスが悪いわけじゃなくてね、むしろね、ディフェンスから流れをつかむね、場面だって結構ありましたからね。まあ、ほこたてならね、ほこほこ対決に、ね、いかにね、まあ、まあ、比江島だったりね、その今村だったり、その、まあ、矛の部分が出てくるかっていうところかなっていうふうには思います。まあ、予想は、まあ、個人的にはね、ちょっと琉球の初優勝が見たいなっていうふうには思いますけどもね。宇都宮はリベンジもね、見たいわけですし、やっぱ選べないですね。はい。一応琉球ってことで、まあ、お願いします。で、まあ、フルセットまでね、持ってれれば、最高かなっていうところでありますね。はい。ということでね、非常に楽しみな B リーグファイナルは、5月28日土曜日から、 始まります。まあ、放送局はね、まあ、BS1 とか、あと、第2戦はね、NHK 地上波ですね。だったりね。あと、まあ、バスケットライブとかね、ありますけども、ね、とにかくね、まあ、緊張感あふれるね、このファイナルの舞台をね、ちょっとぜひ皆さん見てほしいなというふうに思います。この B リーグ、普段見てないと思うね。はい。まあ、そんなところでね、まあ、露骨な宣伝を入れつつ、ね、ここまで B リーグチャンピオンシップのね、振り返りということでした。はい。はい、続きましてね、NBA のね、カンファレンスファイナルをね、まあ、ざっくりとではあるんですけども、少しね、ここまでの、まあ、5月26日日本時間ね、時点での、振り返りをしていきたいと思いますけども、まずね、東のファイナル、ヒート対セルティックスなんですけども、ですね、ちょっとスコアっていうかね、流れがもう行ったり来たりをね、試合の中でというよりはね、もう勝敗、試合全体としてね、ずっと行ったり来たりを、繰り返しているシリーズはね、繰り返してまして、第1戦はね、ヒートがもうジミー・バトラーの大活躍で後半スパークしてね、隙はなしで勝利。第2戦はね、第1戦いなかった、スマート、方法とか持ってきて、セルティックス、圧勝。第3戦は、ね、もうマイアミが、序盤で築いた、中盤かな、そのリードを守りきって勝利。第4戦は、まあ、スマートがね、ちょっと出たり休んだりを繰り返してるんですけどもね、第3戦で休んで、また第4戦持ってきて、ね、また、102対82っていうね、スコア。で、このあたりからジミー・バトラーがね、ちょっと膝の炎症とかで苦しんでいるっていう報道がちょっと出てるようでして、まあ実際ちょっとね、パフォーマンスがね、軒並みちょっと落ちてたりね、なんか急にね、ベンチ下がったりとか、なんかそういう、なんかこともね、ちょっとあって。で、今日行われたゲーム5は、ね、前半ロースコアの接戦だったところから、セルティックスが後半、ね、抜け出して93対80で、アウェーながら王手をね、かけた試合ということになりました。ヒートがね、ちょっとこの2試合82点、80点ということで全く点が取れないんですよね。まあ、というのもですね、まあ、今、セルティックスの、ね、リアスちゃんの、まあ、スマートの、ね、話を結構しましたけど、ヒートも、ね、離脱者が結構出ておりまして。まあ、あるいはね、出場してるんだけど、コンディションがね、もう、まあ、ジミーとか、あと、ストゥルースでしたっけ、なんかね、ちょっとハムストリングの、ね、痛み抱えてるとか、ラオリーも、ね、ハムストリングの、ね、痛みから復帰したばかりだったんですけども、特にこのゲーム5はね、ラオリー3、5の0も含む、まさかの0点。ストゥルースも、まあ、フィードゴール0っていうね、まさかのね、まあ、この、ちょっと、まあ、シュートスランプなのかわからないですけどもね、なんか、ここマイアミホームだよな、という感じの、なんか、異様な雰囲気に、ね、なりましたね。で、まあ、ジミーも結局40分出てるんですけど、まあ、ね、13点止まり、なんか試合見ててもあんまり存在感がね、見られなかったですね。まあ、結構味方にね、ちょっと、まあ、ね、ちょっとボール結構渡すシーンがね、多かったので。で、この試合中ヒーローがね、ちょっと欠場してしまいまして、まあ、それでね、ベンチの得点力がなくなってしまったっていうところも、まあ、その原因だったかもしれませんね。伸び悩んだ。ということでね、ダンカン・ロビンソンが久々にね、長時間起用されてっていうね、このシリーズにちょっとなったんですけども、ね、ちょっとやっぱ、ロビンソン一人だとやっぱ厳しいかなという、まあ、そういった感じですね。 オラディポもちょっと元気なかったですね。今日の試合は。なので、チーム全体でなんか沈んでしまったところが、なんかすごい気になりましたね。まあ、やっぱジミーがやっぱ元気でないと、まあ、チーム全体にやっぱ影響するのかなとか、ちょっとなんか思ってしまったりね。まあ、ただね、まだゲーム6まだありますからね。まあ、ボスのホームでありますけどもね。ここでね、まあ、もう一度、ね、気持ちを切り替えてね。まあ、気持ちでね、まあ、怪我は治るもんじゃありませんけども。ね、まあ、マイアミはね、そう簡単に折れるとは思えないのでね。まあ、そこの立て直しには期待したいところですね。一方、セルティックスは、まあ、前半こそ苦しみましたけどね、テイタム、ブラウンが後半スパークして、ブラウン25点、テイタム22点、ね、で、ホーフォード16点。このホーフォードがね、コンスタントに点が取れるっていうところがまた大きなところですね。それからロバート・ウィリアム3世もかな。ね、得点こそ少ないですけどもね、彼の役割、やっぱりゴール下のね、ディフェンス、リバウンド、そしてね、ブロックですからね。まあ、その気になれば、スリーポイント、ね、ヒートのね、優秀なシューターたちにね、まあ、ブロックまでね、いける、まあ、脚力も持つということで、ね、この試合もね、何回かそういう場面があったんですよね。スリーポイントラインまでね、走ってね、ブロックしたっていうのが。いや、なかなかね、NBA レベルで、手触れるなんて結構、まあ、すごいことだと思いますけどもね。それからね、ベンチから、まあ、出産立ち会いから帰ってきたデリック・ホワイトが、ね、2桁得点ってことで、ね、この辺も大きなところでしたね。まあ、そういったところもね、あったりして、まあ、まあ、今のヒートの状態に勝つには、ちょっとまあね、まあ、十分だったっていうね、後半のパフォーマンスだったわけですよね。なので、まあ、まだね、ちょっと、エースも含めて、ね、波は非常に、ボストンだって激しいんですけども、なんかね、このままだとボストンが第6戦で決めてしまうのかなっていう、ちょっと感じがするので、まあ、私の予想はね、一応、まあ、ボストンが4勝3敗で勝つっていうね、予想ではあるんですけども、ヒートにもう一回頑張ってほしいなっていうふうな、思いもあります。はい。はい。それから、ウエストのね、カンファレンスファイナルの方もね、振り返りたいと思うんですけども、ちょっとこちら、ちょっと一回収録26日したんですけども、急遽ね、27日に、取り直しております。というのもですね、決着がね、ゲーム5で、今日のゲーム5でしてしまいましたので、急遽ね、まあ、差し替えということになりました。ということでね、まあ、ウォリアーズが、マーベリックスを4勝1敗で破って、3年ぶりのファイナル進出ということに、なりましたね。はい。ということで、まあ、シリーズの流れを見ますと、まあ、ウォリアーズが最初ね、3連勝をして、ゲーム4はね、ダラスが意地をね、見せて1勝したものの、ゲーム5は、再びウォリアーズが、ホームで、勝ち切って、4勝1敗で、ね、ファイナル進出を決めたという、そういった流れになりました。で、このシリーズをね、少し振り返りますと、やっぱり一つのターニングポイントが、まあね、ゲーム1でウォリアーズが主導権握ったところももちろん、まあ大きかったと思うんですけどもね、ドンチッチに、ウィギンズがね、マッチアップして、まあ楽にね、仕事をさせないっていうね、まあそういった、まあウィギンズのね、有能ぶりも、ね、改めて証明するところになりましたし、ゲーム2でね、ダラスが20点近くね、リードをしていたところから、後半、徐々に、ウォリアーズが、ね、流れをね、掴んで、しかもね、ドレイモンドとかはね、テクニカルとかファウルトラブルで、ね、なかなか、チーム全体としてもね、フラストレーションがたまる前半だったところから、ね、プールだったり、あと、ルーニーですよね。そこら辺が頑張って、特にルーニーがね、まあ、リバウンドですごいね、ね、オフェンスリバウンドめちゃくちゃ取ってましたよね。だから、ダラスがね、ちょっとスモールラインナップをね、まあ、組んでいる、まあ、関係上、ちょっとこの辺は、ね、まあ、ルーニーの、 ね、インサイドが、非常に有効だった。まあね、もちろん本人がね、起点、オフェンスを起点となるわけではないんですけども、ね、まあ、スクリーンだったり、リバウンドだったり、そういった献身的なところでね、まあ、体を張るだけでね、ウォリアーズとしては十分だったという感じですね。はい。あ、20リバウンドとっては別の試合でしたね。この試合は、スコアで21点、そしてね、12リバウンド、ダブルダブルだったので、まあ、いずれにしてもね、このルーニーとか、ね、プールの、23点の活躍がなければ、で、ウォリアーズはちょっと逆転には至らなかったのかなっていうところで、ね、カイラが流れ作って最後、ウィギンズ、カリー、ね、クレイが、ね、締めるという、そういった、ね、まあ、ある意味理想的なね、逆転の仕方という感じになりましたのでね。まあ、ここでね、ダラスが、逆にダラスから見れば、スリーポイントか、スリーポイント21本決めていながらね、勝てなかったっていうね、まあそこはちょっと、まあ、非常に大きかったのかなっていうところで、まあそしてね、ダラスホームに戻ったゲーム3も、結局ウォリアーズが、ね、まあダラスのね、反撃を潰して、ね、まあ3連勝したっていうところで、まあ NBA ではね、まだ、3連敗から4連勝した例はね、一度もありませんからね、146通りでしたっけか、今までは。それが、今回も、結局、まあ、そうなって、結果的にそうなってしまったので、147通り目ってことかな。まあ、というところですね。まあ、ゲーム4はね、そのダラスのね、アウトサイドが再び火を吹いて、まあ、ウォリアーズがちょっとね、チーム全体で少し、まあ、途中から沈んでしまったところで、まあ、ね、ガベージタイムでね、反撃する場面もありましたけどもね、まあ、なんとかダラス勝ち切ったっていう試合で、そしてね、ホームのゲーム5、ウォリアーズホームゲーム5で、ね、またウォリアーズがね、後半強さを見せて、まあ、ドンチッチもね、意地は見せたんですけども、まあ、逆転には至らず、ね、ウォリアーズが勝ち切ったっていう試合になりましたね。まあ、ドンチッチはね、もう、このシリーズトータルで、まあ、最初、ウィギンズにね、ちょっと抑えられたりとか、まあ、しましたけど、結果的にはもう40点超えとか、ね、平均アベレージもね、非常に、高いね、水準で、終えましたから、まあ、そこはさすがだなっていうところはね、ありましたけども、まあ、そんだけね、もう、誰がマークしてもね、やはり、ある程度はね、シュートも決めてくるし、ね、まあ、そんなに慌てずにね、マイペースでね、プレイできるんだなと、ステップバックとかね、はい、ポストプレイとか、からね、空間を作ってフェイダーウェイとか、ね、そこの辺がやはりちょっと成熟してるのがね、まだ20代前半なんですけどもね、やっぱり恐ろしい選手だなっていうふうには思いましたね。はい。まあ、ちょうどオール NBA チームをね、発表されましたけどもね、まあ、やっぱりドンチチとかもね、これから、まあ、ファーストチームのね、常連になっていくのかなっていうふうに思いました。はい。ただ、まあね、結果的には、まあ、ちょっと、ドンチッチ、いや、もちろん、ブランソンとかね、ベンチからできて、ディンウィディとかも頑張ったとは思うんですけどもね、ちょっと、まあ、ティム・ハーダイ・ジュニアのね、欠場と、あと、まあ、より、ね、X ファクター的な存在が、ちょっと足りなかったのかなっていう、感じはしましたね。特に、まあ、ディンウィディと一緒にね、ウィザーズからやってきた、ベルタンスか、はい。ね、まあ、彼はもう、スリーポイントシューターというね、もう、ピュアシューターなんですけども、ね、ウィザーズよりはすごくやりやすそうなね、感じでプレイしてたところでね、このプレーオフではやっぱり、ディフェンスのランをね、突かれたりとかで、あんまり長時間ね、出ることはできなくて、まあ、得意のスリーもね、あんまり、決めることはできなかった。ね、第3戦のダンカーね、結構目を見張りましたけど、まあ、ね、そういったところがやっぱり、まあ、ウォリアーズだと、やっぱプールとか、ね、そういったところがステップアップした、おかげで、今回の結果になったのかなっていうね、感じがして、その差をね、ちょっと感じましたね。とは言っても、まあ、ダラスもね、よく考えればね、もうサンズを、シーズン最高勝率のね、サンズをね、ゲームセブンで圧倒して、ね、まあ、自信をね、つけて、ここまで勝ち上がってきたわけなので、 まあ少しね、メンツの整理とかもしながら、また来季ね、また恐ろしい存在に、まあドンチチがいる限りね、なんとでもなる、何が起こってもおかしくないっていうことはね、改めてちょっと感じましたので、そこのね、の躍進にもまた期待したいところではあります。はい、というところでね、まあウォリアーズがね、一足早くファイナル決めましたけども、さあね、ウォリアーズの相手は、セルティックスかヒートか、さあどちらになるでしょうかっていうところで、ね、引き続き、ね、まあ試合展開はどうなるか分かんないですけども、楽しんでいきたいなというふうには思います。はい、ということで、NBA のカンファレンスファイナルのね、ここまでの振り返りでした。はい、どうも、メッタです。さあ、今日は何をやろうかな。バスケの試合見るか。やっぱり世界最高峰の NBA？ それとも B リーグ？いや、もう自分でバスケやっちゃうか。ああ、でもあのゲームもやりたいし、このゲームもストーリー務めたいんだよな。それにいい天気だから、カメラを持ってフラッと写真や動画撮りに出かけたい。じゃあ全部やっちゃおうか。はい、そんな感じでね、ニコニコ生放送、YouTube、ブログなどあらゆる場所で顔を突っ込んでいる私、メッタの応援よろしくお願いいたします。それぞれのリンクは番組概要欄からチェック。はい、ということでここまでお届けしてまいりました、バスケロイスマーラジオ、第32回目の配信、今回はここまでとなりますが、今回はいかがでしたでしょうか。はい、まあ、まずね、渡辺選手のね、ちょっと婚約の話はもう本当にびっくりそのものでね。ああ、なんか、ちょっとだけロスを感じてるかもしれません。個人的にはね。はい。ね、渡辺選手はね、もう本当に非常に真面目でね、まあ、ね、バスケに対する取り組みは本当に素晴らしいものが、ね、ありますのでね、まあ、来シーズンのね、まだ契約、ね、がどうなるかはね、まだFA の交渉解禁に、ね、なってからじゃないと、まあ、分からないと思いますけども、ともかくね、まあ、奥さんと一緒にね、まあ、いい環境にね、移籍、あるいはね、まあ、再契約でも全然いいんですけども、まあ、とにかくね、また、その活躍できるね、姿を想像をね、できればなというふうには思います。はい。こういうね、報道を見ると、ね、まあ、自分も結婚したくなるとかね、そういった 気持ちもね、浮かんではくるんですけども、まあ、私はね、まだまだ一人でね、まあ、いろいろ、フットワーク軽くね、まあ、試合見に行くのもそうだし、ね、いろんなところに出かけたり、ね、して、まあ、最近ちょっと YouTube のね、活動も始めましたけども、ね、まあ、編集は大変ですけどもね、やはり、なんか、まあ、ブログ、単にブログ書くのとはね、また違った感じになるのでね。まあ、このラジオなんかもそうですけどもね、まあ、自分がね、好きなことやって、その好きなね、ことのリポートをしていく、ね、そういった流れをね、ぜひ皆さんのね、目にもね、止めてもらえるようなね、活動ね、できればと思います。まあ、ほどほどですけどね、本職がありますからね。はい。はい、ということでね、まあ、それの話は、まあ、これくらいにしてまして、今回もね、ちょっとお便り、残念ながらね、ちょっとありませんでしたけども、ね、本当に気軽にね、まあ、まあ、こんな試合面白かったとか、ね、このプレーってどういうふうに思いますかとかね、まあ、そういった本当に軽いことでね、いいですので、分かる範囲で私はお答えしていきたいと思います。配信ページの、投稿フォームリンクから、お便りね、何でもいいので本当にお待ちしております。ツイッターでもね、ハッシュタグバスケイロメッターで、募集しておりますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということでね、いよいよ、まあ、NBA はね、ファイナルが近づいてきましたし、 B リーグに至ってはね、もう28日土曜日からです。ね、琉球対宇都宮、ね、どういったね、戦いになるのかね、ちょっと予測はつかないですけども、ぜひともね、まあ、最後まで、ね、楽しんでいきたいと思いますし、一つ忘れましたけど、B3 のね、B2 の昇格決定戦もね、今回、28日土曜日にね、ファイナル第1戦の後にありますのでね、トライフープ岡山と、ね、RTD 千葉ですね。はい。 どちらもね非常に強いチームで、特に千葉はね、まあジェッツのねからだいぶ時間経って作られたチームなんですけども、ね、いきなりねまあ代表経験のあるね、コーチ選手をね引っ張ってきてね本気で B2、B1 のね、最短昇格を、ね、狙いに来ているのがね、もう分かりますのでね、まあ、もちろんね岡山にも頑張ってほしいですけどもねその千葉のね戦いぶりとかもね注目していきたいところです。はい、ということでね、今回は、ここまでとなります。ここまでご視聴いただいた皆さんありがとうございました。ね、また次回の配信で、お会いいたしましょう。次の配信はまあNBA ファイナル始まる前か、その直後かな。はい、ということでね、まあいずれにしてもねまたやっていきますのでよろしくお願いします。メッタでした。さよなら。